預言者ゼファニアは呼びかけました。主の日は近づいている。主の大いなる日は近づいている。極めて速やかに近づいている。聞け、主の日に上がる声を。その日には勇士も苦しみの叫びを上げる。その日は憤りの日、苦しみと悩みの日、荒廃と滅亡の日、闇と暗黒の日、雲と濃霧の日である。今度は使徒書に書かれて読みましたパウロのテサロニケの教会に宛てた手紙から主の日についてパウロが語る言葉をもう一度取り上げたいと思います。兄弟たち、その時と時期についてあなた方には書き知る必要はありません。盗人が夜やってくるように、主の日は来るということをあなた方自身よく知っているからです。人々が無事だ安全だと言っているその矢先に突然破滅が襲うのです。ゼファニアもパウロも主の日、終末について語っております。ゼファニアという人は、この預言者は紀元前7世紀の預言者。一方のパウロはイエス様から少し遅れた時にたくさんの手紙を書いたわけですが、彼はですから1世紀の人です。1世紀にこの手紙を書いています。ゼファニアとパウロは異なる時代を生きているわけですが、2人が主の日がどんな日なのかをこうして書き記しているのであります。これだけ時代が違っておりますので、二人がですね、主の日は、週末はこの日だと言って同じ日付を言い当てているわけではないですよね。ゼファニアの預言というのは、その当時のエルサレム、イスラエルに向けて語られています。イスラエル、エルサレムの特に支配者層の人たちに対する主の怒りがここで語られているのであります。一方のパウロが語る主の日は違います。パウロが主の日は来ると言っているのは、これはイエス・キリストが再び現れる日のことを言っております。パウロは自分が生きている時代に、このイエス・キリストの再臨、これがあるかもしれない、こう思っていたようです。パウロは言いました。神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのです。こう述べておりますから、紀元前7世紀のゼファニアと西暦1世紀のパウロ、同じ主の日を語っていますけれども、そのメッセージというのは随分違っておりますよね。まもなく12月になってまいりますけれど、今年は12月の第1週から対抗節アドベントを迎えます。で、私たちにとってこの対抗節というのは、主がこの世に降り来たるのを待つということでありまして、それはひいては私たちにとりましては、主のご降誕、クリスマスを希望を持って待つ、こういう意味合いがあるわけですが、パウロと テサロニケの教会の人たちにとっての主の日は、この主の日の到来はそうではなかった。終末という世の終わりという大変深刻で大きな緊張感がここに彼らの中には漂っていたのであります。ですからパウロは言いました。目を覚まし身を慎んでいましょう。私たちは昼に属しているのですから、信仰と愛を胸当てとして身につけ、救いの希望を兜としてかぶり、身を慎んでいましょう。こういうメッセージをパウロはテサロニケの教会の人たちに宛てて書いたのであります。テサロニケの人たちはこの御言葉に大変勇気づけられて希望を持つことができたのではないでしょうか。さて、そんな中、今日の福音書、今日私どもが受け取ったイエス様の天の国の例え話、これは一体何を語りかけているのでしょう。ところで、今年マタイの福音書からずっと読んできたわけでありますが、これで天の国の例え話何回目なんでしょうかね。なんだかここのところずっと福音書はこの天の国の例えのような気がしていたします。そしてどの例え話もですね、大変ユニークですよね。一つ一つがユニークなので、そこからこの全体として私たちが天の国として受け取るイメージというのも随分と多岐にわたっている、そんな印象が出てくるのでございます。天の国っていうのはこういうところだよというふうに具体的に、これだけの天の国の例え話を聞いたら分かっても良さそうなんですけど、こう一つに絞りきれないなという感覚を皆さんもお持ちなんではないかと思うのです。でもそもそもこんなにたくさんイエス様が天の国の例え話をしたなぜだろうかって想像した時にですね、これやっぱり人々とか弟子たちから何度も天の国ってどんなところこう尋ねられたからだと思うんですよね。人々の関心がそれだけ、高かったのであります。天の国、神の国、神様がいるところ、私たちがこの世の生を終えた後に向かう先が一体どんなところなのか、これ私たちにとっても大きな関心事であることは言うまでもありません。天の国はまた次のように例えられる。ある人が旅行に出かけるとき、しもべたちを呼んで自分の財産を預けた。一人には5タラントン、一人には2タラントン、もう一人には1タラントンを預けて旅に出かけた。このタラントンで商売をして儲けた人もいれば、それを地の中に隠しておいた者もいました。そしてビジネスをしてこのタラントンを増やした人に対して主人はよくやったとこう褒めるわけでありますが、土の中にタラントンを隠しておいた人に対しては主人は大変厳しいお叱りの言葉を届けたのでありました。怠け者の悪いしもべだ、私がまかないところから刈り取り、散らさないところからかき集めることを知っていたのか。この役に立たないしもべを外の暗闇に追い出せ、そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。大変厳しい言葉です。ところでタラントンというギリシャ語、これはギリシャの通貨の単位でございます。タレントという馴染みのある言葉のこれ語源です。タレントというのは才能ですとか特定の秀でた能力を 持った人を指して、それが例えば芸能人のことであったりするわけですよね。まさしくこの例え話からこうしたタレントという日本語は来ているのであります。そして聖書的な意味でこのタラントンという言葉で特に大切なのは、まあ、タレントというふうに言い換えますが、タレントには神様からいただいた賜物という意味があるということです。そしてこの今日のイエス様の例え話ではまさしくその意味で、すなわち賜物の意味でこのタラントンのお話が展開されております。5タラントン受け取った人、2タラントン受け取った人はそれぞれ受け取った賜物を十分に用いた。ところが1タラントンもらった人はその賜物を用いることなかった。私たちはそれぞれ神様からいただいたこのタラントン、賜物を自分なりに用いていくことが神様から期待されているのです。あなた方が授かった賜物を持ちなさい。賜物を用いること、これが天の国にあって尊いのだ、こういうメッセージがまず私たちには届いてくるのであります。するときっと皆さんは自分自身に対してこの次のように問うのではないでしょうか。神様が私にくれたタラントンは一体何だろうかしら。そのことをはっきりと意識しながら、自分に与えられた神様からのタラントンをはっきり意識して、それを十分に用いながら毎日一生懸命生きているとすれば、なんて素晴らしいでしょう。けれどもそういう人というのは案外少ないと思うのです。多くの人たちが自分に改めて問い直してみて、私のタラントンは何だろうかな、こう考え込んでしまうのではないでしょうか。イエス様はこのことを金儲けの話に例えております。例によってイエス様は大変この世的な話題で天の国を展開するのであります。これをそのままビジネスに置き換えて考える人もいるでしょう。けれどもこのビジネスセンスのない人、例えば私のような人間にとりましては、天の国をそうしたビジネスに置き換えられてしまったらもうどうすることもできません。私は間違いなくこの3人のうちにどれかというと1タラントを受け取って土の中に隠してしまいそうだからです。もちろんそのようにこれを解釈する必要ないのです。タラントンをこの世的な価値と結びつけて考えてしまいがちですが、このようなお話の展開になっておりますので、これは天の国の例えですから、私たちこの世的な価値から切り離してタラントンの意味を解釈したいのであります。仕事ができるとか勉強ができるとか、タラントンをそうしたこととこの世的な価値観と結びつける必要は全くないのです。イエス様がそうした能力を重視されないお方だったということは皆さんもお分かりの通りです。イエス様は言いましたね、後のものが先になる、先のものが後になる。むしろこの世的な力能力を持ち合わせていない人たちのことをイエス様は真っ先に天国へと迎え入れようとしておられる。それはこれまでの数多くの例え話からもわかります。 パウロは次のように言っています。私たちは昼に属していますから、信仰と愛を胸当てとして身につけ、救いの希望を兜としてかぶり、身を慎んでいましょう。神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのです。主イエス・キリストを信じて、イエス・キリストとつながる私たち、このタラントンを頂戴しているのであります。そのことをぜひ今日お気づきいただきたいのです。私たちは信仰と愛を胸当てとして身につけている、救いの兜をかぶっているのです。これぞ神様から授かった大きなタラントなのです。すると次なる質問は、皆さんの質問はこれではないでしょうかね。じゃあ信仰がタラントンだとしたら、私は本当にこの自分がいただいたタラントンを増やしているのかな、大きくしているのかな。誰もがこういうふうに次には考えていくのではないかと思うんですね。もし私たちが、聖書をですね、知的に知識を増やしてもっともっと理解している、その知識の量だとか、あるいは社会で教会でたくさんの奉仕をして施しをして、そうした働きや行いの大きさ、そうしたもので信仰の強さとか信仰の大きさというものをもし測っているのだとしたら、もうすでにそこで私たちこの世的なタラントンの捉え方をしてしまっているのです。そうではない。ではタラントンを増やすとは、信仰というタラントンを大きくするとは一体何でしょう。このように問うとき出てくる答え、それはただひたすら主の御言葉を聞いて、そこで神様と出会い、主イエス・キリストの救いに委ねていくという生き方を続けることです。それが信仰というタラントンを大きくすることなのだと言えます。そうした機会をこの場、教会で、礼拝で私たちはいただいているんです。信仰は私たちの信じる力、能力ではありません。才能でもありません。信仰というこのタラントン、これはひとえに神様から授かった賜物です。そしてこの賜物は全ての人がいただくことができる賜物です。お祈りします。愛する神様、私たち一人一人にイエス・キリストを通して救いの兜をかぶらせてくださり、愛、胸当てをいただいたことを感謝をいたします。どうぞあなたとつながりながら、あなたに委ねながら生きる生き方を今週も歩むことができますように、私たち一人一人と共にいてください。主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。